ですけど、交通事故で亡くなる方よりも自殺者が増えておりまして、最近の新聞だったんですけど、4名の方が家で亡くなりまして、43歳の奥さんと46歳の主人で、どうもそれは無理心中らしくって、小学生の6年生の男の子と1年生の男の子が、その日は運動会、前日運動会があったので、その日は翌日は遠足だったらしくって、その家が丸焼けになってしまいまして、行きましたら灯油をたくさん巻いて、どうも無理心中でお父さんはお仕事なしてたかって言いましたら、カラー職人だったらしくって、仕事が最近なくなったということで、とっても悩んでおりまして、なくなりました。そういうケースを読ませていただくと、とっても心が痛むんです。先生は、そういうふうな状態で、たくさんの方が、日本の大事な方々が亡くなっておられるんですけど、宗教者としてどのようにお考えでございますか、お尋ねいたします。
不足です。なの交通事故で死ぬ人とか自殺者が死ぬ人が多いんですよ。それを知っておけばいいんですか。今交通事故が多いんですよ。
3万人超えてるからですね。これ9年間連絡してるんですよね。大変なことで、
自殺未遂もありますから、自殺して本当に亡くなった方が3万人ですからね。自殺しようって死ねなかった方を含めると10万人とも20万人とも言われてるんですよ。
何人ですかね。一つが二つの、ね、原因でそうなったというのはなかなか言えないと思います。いろんな原因が重なり合っていると思いますが、一つですね、私が感じていることを、ね、申し上げるしかない。今ちょっと宗教家として言われちゃったんですよ。私の前で宗教家って言われるとゾクゾクっとするんですよ。最近やっぱりその子殺し親殺し右が目立つよね。それね、社会学者の統計論なんかによりますと、そんなに増えてないってことですよね。犯罪総数が決して増えてるわけじゃない、統計的に言うと。それも本当かなとも思うんですが、ただやっぱり我々はやっぱり確実にそういう残虐な事件が増えてるというふうに感じてるわけですね。体感犯罪の数っていうのは非常にやっぱり増大している。これはまあ疑いになるわけです。そのね、子殺し親殺しの問題なんですけれども、私はですね、人間が本来持っている殺意が蓄積されて拡大して、これが社会に溢れ出始めた殺意。普通は殺意っていうのはですね、社会的な抑制力が働く、個人の抑制力が働くし、殺意まで来てもそれを実行行為に移させないっていう、そういうような規制が働くんです。これを変えましょう。で、殺意そのものは、ね、やっぱりどんな時代でもみんな持つんですよね。特に今の時代、殺意を抱く人間が多くなったとも思いません。それはイエスの時代、釈迦の時代からもう変わらないほど人間ってのは、ちょっと間違いの殺意を持つ存在だと実は思ってるんですよね。よく言うんですけれども、どうでしょうね。人間っていうのはその習慣的には神になることができるんですね。目の前の川に子供が落ちて溺れたときに、自分が飛び込んで助けたいと、自分が死んでも助けたいと、瞬間的には思いますよね。瞬間的には神になっているんですよ。いわば本当にそう実行できるかどうかは別ですよ。人間にはやっぱり絶対神になりたいという願望があるし、そういう気持ちがある。それと同時にですね、恋人を奪われた時に、あの野郎を奪ったやつを殺してやると、瞬間的に思ったことありますか。そういう経験は誰でも大内障害が面白いわけですね。瞬間的に悪魔になるんですね。で、瞬間的に神になったり瞬間的に悪魔になったりすることを持続しないっていうところがまた面白いところっていうか、一種の運命になってですね、いいところもあれば悪いと。で、その瞬間的であるということは、やっぱり社会的な規制があったりして、 あるいは教育とか家庭の環境によってそれを抑えるということ、そういう文化装置が働いていたわけです。それはもう聞かなくなっちゃう。でその殺意がまっすぐに向かうのは他人ですよね。ところがやっぱり人によって他人を殺せない人もいるわけですよ。殺意は持っていて、その殺意を他者に向けるんだけど実行できない、そういう人間の中にその殺意を自分自身に向ける人間がいるわけです。だから殺意っていうのはどっかに放出しないと収まりがつかないと。それが自殺者を増やしている、まあ、ちょっと理屈っぽい説明になるんですけれども、それが一つあるような気がします。それは殺意が非常に拡散し始めたから、それは自分に向かっている。もう一つ大事なのは、他者にも向けられない、自分にも向けられない人間がたくさん同時に存在しているわけですね。他人を殺すこともできない、自分を殺すこともできない、その人間はどこに行くのか、鬱の状態。現代が鬱の時代と言われるのはやっぱり殺意が拡散し始めてですね、いろんなところに向かっていることではないかなと思うんですね。どうでしょうかね。
繋がっていってというところが問題かな。
そうですね。だからちょっとすごく
不安っていうか、それを、
まあ、専門家ではないですけど、
聞
い
て
ます
ね。そうです
よね。そうなんだ。そうなんだ。そうなんだ。
そうなんだ。そうなんか、来年、携帯持たせるので、なんかどうしたらいいか、先生に聞くのがおかしい。
朝伝聞さんでね、そういう作品の話もね、先ほどあったその自殺の話とかね、いじめの話とかね、心とか命とかっていうような、もう心命命ってみんな言うけれども、どうなんだろうなっていうような話もね、これは結論までの話、先ほどの話もそうですけど、結論までの話じゃないですけど、考える第一歩に、意識をする第一歩に、していただきたいなと思って、で、山本先生、ちょっと後でお聞きしてみますけど、お父さんの立場からこうお話ししますと、山本先生、前回お見えになった時に、僕死んだら、もうその、お骨はもう、こうね、こう小さく砕いて、で、本願寺のこう門の柱のところに、そこで置いてるのがええんやとかね、っていうことはね、まあ、私もそう思うんですよ。私死んだらね、別にそのもうお骨は墓に入れて、千の金じゃないですけれども、母さんに手を合わせてもらわんでも構わんなという気はするんです。そうね、こう、今までは、誰かが生まれたら、誰かが結婚したらとか、誰かが亡くなったらとか、結婚式もお葬式も、隣の方も隣の方も、また隣の方も、全部同じようにっていうような、こう、ありましたよね。で、この頃はもう、こう、若い方が結婚するにしても、おじいちゃん、おばあちゃん、孫が結婚するからってお祝い一生懸命準備して待っとったら、もう披露宴どっかでもう済ましてきたよとか言うて、おじいちゃんおばあちゃんもう呼んでくれんかったとか、がっかりするような場合があると同じように、その結婚でも形態がいろいろ変わってきます。お葬式でも、その例えばお墓さんでもお仏壇でもそういうことの考え方がいろいろなってきますね。
だからインターネットにお墓の写真をこう全部写して、遠方の方にお参りできない方は、その写真に向かって
拝む
っ
てい
う。
インターネ
ットに合わせたらええだろう。お寺に。お客さんのようになって。
あ、そういうことや
わ。そう、こう、遠距離で、無縁の時になるのがあれだけど、例えばアメリカとかに行っていて。
アメリカとかに行ったら日本のこの墓を写ってお
く。自分のうちのお墓を登録したら、
その
墓
を。でもまあ、例えばその何人とかね、パソコン立ち上げた時に、その母の写真がバンと立ち上がって、何人かに立ち上がったの。
いや、本当にそれをされてるお寺さんも
あるんですか。
ないんですけど。
いいこと聞きましたね。山本先生、後で聞いてみますけれども、私一言言わせていただきますと、お坊さんですから、どなたかが亡くなりましたってかを駆けつけますけど、今言うように、交通事故で亡くなった方が今までいっぱいおったんですよ。最近交通事故すぐ亡くなったんですね。医学は発達したのか、それとも労働状況が良くなったのか、私お坊さんになった頃に比べてみると、だから交通事故はあんまり減ってないけれども、最後に最後、命まで落とすように、エアバッグが発達したとかね、シートベルトを見出して、亡くならなくなってきた。重症の方はいっぱいいらっしゃいますね。自殺の方は、自死っていう言い方をしますけど、自死の方はたくさんいます。1年間に何回か自死の方のお葬式もあります。で、ただね、ただ、お坊さんの立場から言うと、お兄ちゃん、90歳のお兄ちゃん、おばあちゃんが亡くなったら、以前はお家で亡くなってましたから、お兄ちゃん、おばあちゃんが亡くなったって言うとね、孫とかひ孫さんがね、お兄ちゃん、おばあちゃんが亡くなった、本当に亡くなった姿をね、お布団だけでこうやって見に来ようとわけですよ、お部屋まで。で、本当にしんどくな、冷たくなってるなっていうのを実感しとったわけですね。死んだらこうなっていくんやな。ところがね、この頃はね、病院で、赤ちゃんが生まれた時も同じですけども、お家で産みませんからね、本当に生まれた瞬間っていうのは、次の世代の方見てないですからな。で、誰かが亡くなって、もう気がついたらね、棺の中に入ってるんですよね。ですから、お家のその亡くなった方から言えば、お孫さんとかひ孫さん、これからの世代を作っていく人たちっていうのは、犬が死んだとか猫が死んだ、ペットが死んだっていうのは見たことあるけど、本当に人間が亡くなったとか生まれた瞬間っていうのは見たことないんですよね。
うん、
で、そのインターネット、目の敵になさってますけれども、インターネットが悪いとか、
いや、悪くはないけど、自殺とかでもネットで募って、一回も会ったことない人と一緒に死んだりしてるじゃないですか。
この前、女の方が亡くなったのも、ネット
で
の
犯罪
者を背負ってね。
レンタンで、ね、耐えて、するとか。 なんかそういうのはやっぱり新しいなと思って、
ちょっと
新しいそれに続けたいかなと思って、まあ対応しないといけないですけど、
大丈夫ですかね。だから社会はね、そのこう なんとなく私は感じるんですけれども、そのずーっと進んでるっていうか、それが進歩と言えるのかどうなのかってわからないけれども、あの時代がずっとね、今の時代じゃなくて動いてるわけですね。よく動いてるか悪く動いてるのかってわからないですけれども、必ずもずっと動き続けてるような気がするんですね。でその時その時の社会の問題っていうのは、その人を殺したらいかんとかって言うけれども、今まで人間っていうのは、ずっと戦国時代から江戸時代からね、人を殺して戦争して刀を持ってきて、鉄砲を持ってきて、ついこの前も戦争してきて、その誰が悪いのかっていうことは別にしてですよ、誰に殺せって言われたかっていうのは別にしても、そのずっと殺してきて、いわゆるもあちこちでね、人と人とが殺し合ってる。で、ここで誰かを殺したら私は捕まりますけれども、戦争で誰か何を殺すとね、英雄扱いで表彰状をいただけるような、今でもね、そんな感じですから、困りますね。困りますけれども、そういうふうな新しく何かされるか、こう、便利なものが出てくると、必ずその便利なものに対して、反作用するような何かが出てくるのかもわかりませんね。今の例えば地球温暖化なんかでも、にある関係ないですけれども、皆さんが車に乗って、これだけのエンジンもあって、あと暑いって言うから、どの辺もエアコン炊いて、エアコン炊いて室外機から暖かい分が出て、で、それでなお暑いからまたエアコン炊いて、ボリュームが出て、こういうようなことですから、便利になったら、裏腹に片方で何か困ることができてくるのかもわかりませんね。ご家族でご相談なさったらもいいですよ。
今日先生が色即デクっていう言葉を初めおっしゃったんです、
はい、
で最近色っていうのにすごくこう関心がありまして、
はい、
今日もここ1時間ぐらい見てましたらすごく黄金色にこう輝いてるんですよね。でそこにこう垂れ幕っていうかあれがあるんですよね。でその色即デクっていうのは意味がはっきりわからないんですけども、はい、もう慣用語で私はもうバッと出るんですけど、
はい、
で今ヤンマー のお坊さんも全部レンガ色なんですよ。
そうですね、今朝
だね。で今住職さんも着てるのも黒なんですよ。何かその仏教と色でその人間って色気っていうのがいろいろなのが特に色って言ったら色気ってつながるんで、だからその色っていうのを簡潔になんかちょっとバッとこう響くようなのがありましたら教えてください。
あれですか、般若心経に出てくる色即是空、空即是色の色、色はですね、はい、カラーじゃないんですよ。物すべて、現象すべてを色と言ってるんですよ。あらゆる現象をあそこで、その地球上人間の周りにあるすべての現象は全部空だと。これが色即是空の色って言うんです。あれは色じゃありません。そういう意味での色気の色でもなければ赤でもないんだけれども、じゃあそれ外してるかって、そうじゃそれも入る現象の一つですよね。色気の色もそれからこういう五色の色も全部現象の一つですから、入ってはいるんだけれども、色そのもの、色気そのものではないんですから。それが言葉の意味ですけれども、それでは五色の色、黒、赤、白、黄、この色は何かというと、これは密教では非常に大事にするんですね。で世界は色でできているという考え方があります。それは例えば光線、光っていうものもこれ分析すれば七色の光になるわけですから、あるいは光は七色になる、百色にもなるという、そういう世界ですよね。だから宇宙がまたカラーで出来上がっているという認識が、これは仏教の中の特に密教ではそうだと思いますね。東西南北を色で分けてその考える、黄色は中央なんですね。東西南北、東西南北は これどう当たったかな、西は青で、南が赤で、東が青か、北が黒か、つまりそういうその方位が、方位をですね、色で示す。でそれ四方の方位の他に真ん中があるのが中央っていうのはね、中央は黄色なんですよ。だからインドやチベットでストゥーパって書いて黄金色って考えてますよね。
中央、
これが中央ね、東なんていうかね、黄色っていうのは中央の色っていうになってますね。でそれは他の分野にも影響を与えて、例えばその北京の北京城、紫禁城っていうのはあれ全部黄色ですよね。紫をその聖なる色とする考え方はもちろんありますけれども、同時に黄色を中央の色にするというのは、これは明らかに仏教の影響だと思いますね。だからインドのお坊さん方は黄色の僧侶と言ってます。でカトリックの坊さんは白と黒と赤でしょうね。黄色はあんまり出てきませんな、カトリックの坊さん。それは民族はやっぱり色を選ぶという、
いえ、あのここへ来た時にこのこれ綺麗だったのと、これが綺麗だったのと色即是空って色が出てきたので、ちょっと自分でこうなんかミックスできないのでお聞きしたんですけど、
そのものは色即是空の人はちょっと違うんです
よ。
そんな
感じです
。ありがとうございます。
王様の頃の黒剣はね、あの王様のこの黒いのがね、あの西本の国ではね、今度ね、王様のこのユニフォームのこの黒いのもね、黒に限らないっていうような規定がね、つい最近ね、今日来てるお人のお坊さんも、あの、つい焦げ茶色のね、これを着てましたけども、まあ、今までその、汎用的に使っているこのお坊さんの黒は、まあ、他のその、いろんなこう、哲学っていうか、他の考え方に染まらない。浄土真宗のお坊さん、だから、あの、お嫁さんが、あの、お嫁さん人徳に白服で行きますけれども、あなたのお家の考え方に染まりますと。って言って、そばの人の中でおらんのか。お坊さんは、その、浄土真宗のお坊さんでしたら、真言宗のお坊さんでしたら、あの自分の考え方を一生懸命その皆さん方に教えをしますけれども、世の中にはいろんな考え方があるけれども、他の、これにその、何色で書いても、あのこう色がつかないのと同じように、他の考え方に染まらないと、そんな意見があるっていう。
ありがとうございました。
はい、もう、一足着てますから、もう、始まりが遅かったですから、あと一問にしましょうか。どなたかいらっしゃいませんか。はい、どうぞ。
あの先ほどあの背中のいい方はですね、あの皆生涯ある方なんですよね。今あの歩かない時代になりまして本当にあのいい背中はこれからの方もできるでしょう。どうしたらいいんでしょう。
歩けへんないんですよ。
3時がもう3時15分が来てしまいました。
先生さん、お願いします。
お願い、はい、はい、どうぞ。
今やった管理者の話ですけど、
はい、
いいですか。
はい、
まあ、僕はもう野前ロスターの管理者を写ってるんですけど、
はい、
あと先生、山本先生の管理者僕いるみたいです。書いてください。
いやいや、書いてありますよ。
ちょこちょこ載ってますけど。
いやいや、あのね、それではぜひね、まあ、自分の本全然そんなあるんですが、中央公論から中央公論新書って、あそこで悪と王女っていうタイトル、あのサブタイトルが信者の裏切る歎異抄、そういうテーマで書いております。これは私の歎異抄論です。
わかりました、載ってます。
あの歎異抄、あのここなんですね、あの岩本先生歎異抄、一独特のあの今度ね、来年の、4月の3日だったかな、ここの寺じゃなくて、ご商談にね、円光寺さんっていうのも同じ本願寺さんの寺、そこにね、山崎雄明っていう、これも、この方の本願寺さん、武蔵野大学の、教授の方でね、歎異抄の専門、この方はどちらかっていうと、歎異抄専門家、歎異抄に近い方、学者さんですからね、どちらかというと解説ですけれども、山本先生のような、こう、何言ってるんですか、非常に上の大きい感じじゃなくて、漢文を解こうみたいな、ね、あの形でとかはありますけれども、NHK の教育テレビでね、ずっと歎異抄を解説でずっとお話しとった方が、ついそこのお寺に来ます。で、またうちのホームページ、インターネット嫌いな方いらっしゃいます。あの、人気は決まってます。4月の、 月の3日、大丈夫ですか、失礼、3月の4日です。これはどなたか、私が交渉しましたから、場所ここで狭いですから、援護士さんの方が広いですから、うちの委員代表援護士さんにできませんけれども、援護士さんに場所をお借りしましたので、どうぞおいでください。で構いませんか、はい、それではもう来年もまたお越しいただけるかなと思いつつ、明日、善通寺さんで山森先生を囲んで、善通寺の総長から柏原さん、それからお医者さんの朝井先生、社長の朝井先生に手術していただいたという方もおりましたけど、から初任事憲法の総さんという女の総理さん、から先ほどのお話のように、もうお坊さんもそのどちらかというと、信号のお寺で、善通寺さんに話も出たのも私ですから、新地のお坊さんが信号に行ってもいいかと、前の宗派を超えて、職業も超えて、みんなでこういうことを考えていこう、一歩に生きるきっかけになったらどうかなというのですから、もしお時間がある方は、明日も一時、善通寺と返上があったので、始めますので。来年もまたお越しいただきますので、どうぞインターネット見ていただいて、ご案内しますので、本日はどうもありがとうございました。お茶をお出しいただけますので、どうぞ。Thank you.